令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった、徳川家康。
ちゃうわ、桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一、知らんか？
それはもう甘くて美味しい桃で、もうさくらんぼ、ね、あ
とさくらんぼ、もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごはシシド果樹園の天下統一、天下統一で検索。
チャームエンです。
一服です、
うん、久しぶりに、
はい、
やったぜっていうことがありまして。
やったぜ、おお、
はい、ね、ツイートもちょっとした
の。何ですか？
可愛かった今の言い方。
いいえ、
もう一回やろうか。
いいえ
ツイートもしたんですけど、
はい、
ポストもしたんですけど、
ほう、
柚子胡椒をまた作ったんです今年も。
ああ、あれ好評ですね、皆さんに。
そうなんですよ、
手作りの。
そうそうそう。でも、まあ、今年作ったんやけど、
はい、
その青柚子の皮を使うんですが、
はい、
身が余るやん。
身余る、
身余る、うん、皮使うから
身に余る、
身に余ります。
はい、
でごめんね、うまく突っ込めやんけど、
うん、
でそれどうしようと思って柚子チェッロにしたんです。
レモンチェッロならぬ、
そうそうそうそう、イタリアナポリのお酒で有名なレモンチェッロって。
それでスピリタス買ってた。
そうなんです。これ本来レモンで作るんだよね、
アルコール度 96% の。
そうそうそうそう、まあだから柚子の香りつけたシロップ作って、
はい、
その 96% のスピリタスと半々で割って、すごいアルコール度数の高い、
はい、
むっちゃ甘いお酒にするんですけど、これ、うん、柚子でもできんちゃうと思ってやって、
うん、
今日完成したんですけど、
はい、
じゃあ美味しくてさ、あ、もうこれええやんと思って、
うん、
やったやったって一人で喝采を上げてると。喝采を上げてる？
喝采上げていいんじゃないですか？
喝采上げてるでいいって、
はい、
っていうことで、
はい、
96% のスピリタスを半々で割ると、
うん、
度数はざっくり
96
のスピリタスにシロップ半々で割る、まあ、ざっくりだから40とか50になるじゃない、普通に考えて、
うん、
まあ、それの6個を飲んでるから、
あ、まあちょっと薄まるか、
うん、でも濃いよね。
え、スピリタス 96% って火つくん？
いや、どうかな。これ昔でも私最初使い出した時これ97やったと思うんやけど、
いっぱい下がってるやん。
うん、で97やった時は確実にあの消毒薬としても使えますっていう、
はいはいはいはいはい、
ことでしたよね。
多分な、まあお酒屋さんで買ってるから買えるけど、
うん、
こ
う
人に送るとか多分できへんよね、なかなか。
人に送るのは、で郵送は多分無理やと思いますよ。これもう全然引っかかると思う、うん、50以上ぐらいでもうダメじゃなかったかな、
うん、
まあ、そんなわけで、
はい、
酔いますよっていう宣言です。
まあ酔ってるけどね、いつも、はい、
っていうことです。
はい、
本編いきましょう。
うまやん一服のやいやいラディオ。この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと、日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますので、そこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょうタイム。
ございます。何でしょうか今日は。
今日は、
はい、
本屋にまつまま
つわるエトセトラ
ありがとう、噛んだわ。
まつろわぬ
え、者たち、
者たち、
もう夏も終わるけど、
うん、
いや本屋って、
はい、本屋さんね、
なくなってきてますね。
そうですね、あの個人商店は特になくなってきてますけど
ね、
はい、
で、まあ、実際本もネットとかで買っちゃうし、
うん、
コンビニでもいろんな雑誌が置かれなくなったりとか、
はいはいはいはい、
そもそもね本自体を読む機会がなくなったとか、うん、そういうニュースばっかり聞くわけですけど、
うんうん、
最近私たちはむしろやっぱ本屋ええなっていう、
そうですね、
ブームが来てるじゃないですか。
どうしても言うでも大型書店にはなっちゃうんですけど、
うんうん、
まあ、時々時々ね、地方行った時のその地方にある小さな古本屋さんとか、うん、書店屋さんとか見つけたら好き好きとりあえず入ってしまうんですけど、
うん、っていうことで、
うん、
今回は、まあ、本屋古本屋両方ね、
はい、
いわゆる
本屋さんの思い出ね、
本屋さんの思い出を語ろうかと思うんですけど、
うん
う
ん、
まあ、これをね、私田舎出身、はい、馬屋シティボーイっていうことで、はい、だいぶ本屋の環境も違ったと思うんですけど、
僕子供の頃の一番近い商店街、
うん、
商店街あれ何百メートルぐらいあるかな、
まあまあ長いで
3、400メートルあるかな、
うん、
その中で3軒ありましたからね。
すごいよな、なんなんその恵まれた環境。
入り口真ん中駅前と3軒ありましたね。
しかもそこそこ大きいやろ、あそこの商店街やったらさ。
そうですね、
え、全部普通の本屋さん、
普通の本屋さんです。新書屋さんですね、新書売ってる本屋さんですね。
じゃあもうその3軒が御用達ですか。
御用達ですね。ほんで気分によってっていうか、はい、あのいや微妙に品揃えが違うんですよ。
あ、まあそれ3軒だってもう超ライバルやんな、あの空間やったら。
一番手前の店は、
うん、
どっちかっていうとちょっとなんていうんですかね、漫画とかでも、
はい、
当時一番流行ってたのをメインに据えてるよりも、うん、ちょっと古めの、
お、手塚治虫みたいな感じで、
そうそうそうそう、手塚治虫とかそういうのを置いてるお店 で、うん、で真ん中のお店が一番使い勝手が良かったんですけど、うん、あの、うん、なぜかというと今はねもう本はもうネットでバンバン買えますけども、
うん、
当時はそのとこにない本はそこに注文しないといけなかったんで、
あ、そうですね。
でそこの真ん中にある本屋さんはどんな本でも大体なんか仕入れてくれるというか、このだいぶ古いねんけどこれいけるみたいな、
はいはい、
僕一時期ね子供の頃ゲームブックっていうのにハマってて。
懐かしいね。
知ってます、ゲームブックって。
いやちょっとやりましたよ、テレビゲームよりはやった経験あるかもぐらい。
途中であの分岐があるんですよ。
そうそう、ページ自体に印があって、そうそうそう、A か B か選ぶみたいな形で、 A 選んだ人は何ページ目、 B 選んだ人は何ページ目で、
うん、
その選び方によってストーリーが変わっていく本なんですよね。
そうなんですよね。まあ、文庫本のサイズなんですけど、うんうん、長い袋閉じとかがあって、
うん、A も書いてあったりして、
そうゴールもだから全然違うんですよね、うん、何通りもあって、うんうん、
それあれ面白かったわ、うん、
それね、大体ファミコンを題材にしたやつをゲームブックにしたりとか、
うん、
あのアドベンチャーゲームね、探偵ものとか、
うん、あったね、あったあった、
結構ハマってて、それってあんま売ってなかったんですよ、うん、当時も。
確かにね、
うん、だそれを取り寄せてもらうのでそこを利用して、
うん、
で駅前の本屋さんは2階建てだったんで、
うん、
2階がずらっとあの漫画
分かれてたんですね。
そうです、1階が雑誌コーナーで、その品ぞろえはそこが一番良くてみたいな、はい。ほんでやっぱね、当時の本屋さん の、
うん、
あの残ってる印象というかエピソードは、
うん、
僕はまあ、ハマりやすいんで、
うん、
三国志ね、横浜見つてるの三国志にどっぷりハマってたとこ時があって、
あれうちにあるやつやろ、あの、
そうですよ、未だにありますよ、
うんうん、大事に持ってるもんね。
あれ小学校何 4、5年生かな時に読んで面白いって思って、
うん、
当時はね、
うん、
その子供ですから、うん、一冊が、当時340円と360円ぐらいだったんですよ。そうですね、一冊買って家帰って読んで、
うん、
わ、もう次気になるからって言ってまたお金かき集めて買いに行くんですよ、
うん、
で大体500円出すんですよね、
うん、
ほんで一冊買えるじゃないですか、うん、360円、
うん、
で140円のお釣り来るんですけど、
うん、
そこのね一番手前のさっき言った古めの 本を置いてる本屋さんは、
うんうんうんうん、
お釣りを、
うん、
現金じゃなくて
ずっこ
その店だけで使える図書券、
え、ペイペイの走りですか。
図書券でもないね、もう有価証券やな。
有価、そこでしか使えんねんもんな。
そこでしか使えない有価証券
ポイント制。
そうそうそう、でもねそれはね現金の時は現金で返してくれたと思うよ、
うん、
さすがに、
うん、
当時図書券ってあったでしょ。
図書今もあるんじゃん、図書カードでしょ。
もう図書券ってないですよ確か。図書カードもなくなったんちゃうかな確か。
あのビール券みたいなやつの図書版。
そうそうそうそう。
あ、ないの。
もうないですね。うん。だ図書券で子供やから、
うん、
現金渡すよりかっていうので図書券をよくもらってたんで、その図書券を使ってそこ買いに行くと、
うん、
普通は図書券で返ってくるとか現金で返ってくるんだけど。
うんうんうん、
140円とかをこうなんか領収書みたいなところに反抗して、
うん、
その有価証券をねだからそこでまた買わざるをえんから、
そうね、
うん、
うまいことやんな。
無限ループで
やってましたね。3軒もあるとな、あの短い距離の間に3軒もあったらな、 いや私はね、うん、この話
本屋ありました。
そうなんですよ、私はこの話熱いで唯一あったんですよ。
唯一あったんですよ。説明が相変わらずあれですね。
商店って言えるものが駄菓子屋さんはありましたよ、
はい、
スーパーもあった。
スーパーあった。
スーパーもあった、
はいはいはいはい、
の次の商店が本屋やったん。
文房具屋ではなく、
文房具屋はもう駄菓子屋の中でちょっと売ってた。
はいはいはいはい、
だからゲーセンとかもちろんないしね、
うん、
今思えばすっごいこの田舎で恵まれてたなと思うんですけど、
うん、
小学校から実家に帰るまでの道筋にあったんで、
う
ん
う
ん、
いやだいたいそうやろ。だいたい本屋さんって学校の近くにあるよ、文房具屋さんとか。
まあその都会の話やって、
いやいやいや田舎でも
都会の、だって思い出して、お前私の今仲良くしてる地元の友達、
はい、
みんなそっちはないで、こっち方面にしかないんよ、その一軒しかない。
はいはいはいはい、はい、
ね、だからなんならもうほんまに同じ小学校通ってても校区も広いから、そんな本屋ろくに行ったことないっていう友達もいるんですけど、まあ私は幸いにして通学路に近かったんで、
はい、
いつの頃からかやっぱ漫画読み出した頃から行くようになって、
うん、
そこは個人商店で本当に狭いところで、2階はねおばちゃんらが住んでたんちゃうかなと思うんですよね。だいたい
そうでしょ。
え、そうなん？
当時の本屋さんって。
で、まあおばちゃんがメインでお店に立ってて、うん、おっちゃんは多分配達とかもしてたんやと思うんですよね、
うんうんうん、
で私は当時漫画しか読まない子やったんですけど、うん、まあこんな調子でおばちゃんとおしゃべりとかするやん、
うん、
学校帰りによっては喋って本を買う、漫画買うっていうのがだんだん増えてきて、結局おばちゃんと適当になんかちょろちょろと喋って今日は帰るわみたいな、
うん、
そういうちょっと私鍵っ子やったし、
うん、
ちょっとこう子供がおしゃべりしに行く、おしゃべりに付き合ってもらってたようなところやって、
まあ商売ですからね。
でね、そこはね当時漫画のコミックスの発売日をずらっと書いた一覧の表みたいなのがあるんですよ、
うん、
お前も知ってる、見たことある、
うん、
あれが手に入った段階でもうすぐ一服ちゃん一服ちゃんと来たでって言って見せてくれて、
うん、
なら来月発売される新刊が全部ずらっと載ってるわけですね、
うん、
でも私はそれにチェック入れて、これとこれとこれとこれとこれって丸して、
おばちゃん商売うまいな、
うん、でもそれを全部取り寄せてもらうっていうのをやってて、
うん、
で今思えばなんですけど本当にちっちゃいお店やったから、そうやって取り寄せてもらわんかったら新刊も手に入らないんですよ、
はいはい、
結局ね、
はい、
ほとんど多分週刊文春みたいなああいう雑誌、
うん、
でまあジャンプサンデーとかさ、うん、当時みんなが読むような、
うん、
そういうのは勝手に入ってたと思うけど、
はい、
文庫本とか単行本とかもよっぽど有名なやつでない、ほんまに代表的なやつしか、
ベストセラーとか、
そうそうそうそうそう、基本的には平積みになってなかったと思うんですよね、うん、なんでそれをずっと高校生ぐらいまでその本屋があったんかな、
うんうんうん、
結構ね自分が読んでた漫画とか本とかはなんかその本屋との思い出に結びついてるんですよね。仲良しを当時読んでたんですけど、
うん、
仲良しもねなんか最終的に置いといてもらってた、だからその売り切れたら嫌やから、あの仕入れられてもさ5冊とかやったりするわけやんきっと、
はいはい、
ほんならちょっとこの日発売日当日これやんなとかいう時だったら売り切れちゃうでしょ、でおばちゃんに置いといてとか言って、だからそういうねすごいこう融通も聞いてもらってて、ああいうのってもう今なかなかねないから懐かしいなって思いまして。
ほうほうほう、
どうすか今覚えてんのは、だからそんな感じで、もうそこは漫画しか買いに行ってなかったんやけど、高校生の時に宿題かな、夏休みの宿題かなんかで読書感想文が出て、
うん、
まあ、一冊文庫本読まんとあかんってことになったんですよね、
うん、
でなんせ本読むの嫌いやったから、もうとにかく読みたくないと、でもうわざわざその本もさ手に入らんから、まあ本屋行くやん、
うん、
でそこでバーっと平積みになってる文庫本、あの単行本は高いからね、
はい、
文庫本平積みになってる文庫本の中で一番薄いやつをこれにしようと思って買ったんですよ、
うん、
それが吉本バナナのトカゲだった。実はねそこからなんですよ私吉本バナナ、
はいはいはい、
だからそれも覚えてる、本屋さんのこう本棚がこうあって、ここに平積みされてて、後ろにおばちゃんがおって、あこれにしようって軽い気持ちで夏休み入りたてやね、
うん、
買って、うわもうめんどくさいな、宿題でも読まなあかんしこれやったら読みやすそうとか言って、いやいや読んだらその日のうちに、まあ薄いからすぐ読んでしまってんけど、むちゃくちゃ面白いやんってなって、 え、そっからその夏はもうずっと図書館に行って吉本バナナばっかり読みましたね。なんかそういういろんな本の思い出と一緒に本屋さんもなんか結びついてるんですよね。でまあ今日たまたまその本屋さんの前通ったんで、もう建物だけはあるんです今でも。でそれもあって、あ、そうや昔なーってね。おばちゃんらやっぱ優しかったわ、すっごい。そんなさ、言うたら邪魔やん、商売のちょろちょろちょろちょろ子供がさ、学校帰りに来てはさ、おばちゃん偉そうにさ、おばちゃんちょっとあの表見してとか言うて、勝手にこれとこれととか言って丸つけていってさ、一個も嫌な顔せんと、すごいね、なんかよくしていただいたなっていう風に思って、
はいはいはい、
本屋閉まんのもすっごいショックやった。
あ、閉まったんや。
そうだ、でも高校生の間、3年間のうちのどっかで確か閉まって、結局ね、息子さんがもう成人しはって、なんかお商売するのに、事務所にするっていう話やったんで、その建物自体は残ってるし、おばちゃんらもそこにいらっしゃるんやと思うんやけど、子供としてはさ、そんな会社の事務所の息子さんがやってようが顔を出さやんやんか、なんかね、駄菓子屋さんになってくれるとかさ、そんなんやったらまた来るわとか言えるけど、もうなんか一気にオフィスにしちゃって改装して、なんかそうかって、本もう当時高校生やったから町にも行けるし、本はどこででも買えたんやけど、なんかすごいショックやった。それまではわざわざ他の本屋さんで買える本もできるだけそこの本で注文して買ってた、漫画とか。でもちょっとそういうのもあったな、寂しかったわ。居場所が一個なくなったような気持ちになりましたね。しみじみとね、面白い話でも何でもないんやけど、こうしみじみと本屋さんとそのおばちゃんとの交流とかね、あそこで毎回、言うたら自分だけのさ、欲しい本をカスタマイズして買わせてくれたわけやん、すげえ贅沢やったなーみたいなね。
今は昔手に入らなかった本でもさ、メルカリとかアマゾンとかで
まず探す、
まあ、探すことできるじゃないですか、で僕が戦国時代とか好きでしょ、歴史も好きじゃないですか、
もちろん。
あの信長の野望っていうね、ゲームが好きで、そのシミュレーションゲームが発売されるたびに、あのガイドブック的な副読本で武将ファイルって出てくるんですよ。
おお、あ、それは、あ、そういうものがあんの。
そうそう、武将のまあ辞典ですね、戦国時代の辞典が出るんですよね。
ゲームについてくるんじゃなくて別で買うの。そう、別売りで、
そう、攻略本とは別で、もう完全に独立して武将ファイルっていう、武将だけでがファイルされてる、
ね、まあ、それでやっぱ人気やったやな、信長の野望って。
それでまあ戦国武将とか覚えていったんですけど、
昔ちらっと見せてもらったよな、お前。
で、信長の野望シリーズもすごいたくさん出てるので、途中で抜けたりしてるんですよね。
ああ、そのシリーズやからね。
そうそうそう、やってないやつもあるし、その時発売されたゲームソフトと一緒に売られてたその武将ファイルを買い忘れてたとかあって、で後々やっぱ欲しくなって探すんですけど、まだ当時はインターネットが出始めたぐらいだったので、
こんなネットショッピングなんて考えられへんよね。
で、大型書店に行って、で、その大型書店の、チェーン展開してるから、その支店店舗全部に調べてもらって、
在庫、
ほんなら鹿児島にあると鹿児島店にあるっていうことで、もうその本自体絶版やったんで、鹿児島店やったら一冊残ってるっていうので、
すごいな、
取り寄せたことありますよ。
すごいよね。
で、後々そのね、先生のサイン会があったんで、
あ
のイラスト描いてる、
ま
さこ先生のね、ほ
ん
でその本を持って行ったら、まさこ先生も、これめっちゃレアでしょって、ご自分で、なかなかもう手に入らないでしょって言って。
そうね、やっぱ絶版なのもご存知やもんな。
そうそうそうそう。
へー。
でサインしてもらいましたけどね。
すごい、あんなもやっぱ本屋ネットワークってことやんな。
そうですね、今じゃね考えられないですけど、
やっぱりね、本のことは、本当今じゃ考えられへんけど、とにかく本屋さんでないと、本屋さんが頼りやったからね、
そうね、
全部その取り寄せてください、予約させてください、全部窓口は本屋さんやって、
まああとただジャンプは俺は駄菓子屋で買ったけどね。
いや、そこさ、
完全にアウトやけどね、今に考えると。
いや、しかもなんか発売日前になんか
本屋で買ったことないな。本屋で買うのはコロコロボンボン。
いや、おかしい。並んでたんでしょ、本屋さんにも。
並んでたけど、その発売日より、正規の発売日より早く読みたいから。
おかしいよ、ね、 ちなみに馬やん、ジャンプは何曜日発売ですか？
ジャンプはね、一番早かったのは土曜日ですね。
昔公式月曜日やろ、
公式ほんま火曜日やったと思うんですけど、大阪は多分月曜日やねんな。
もう私らね、だから火曜日や、
う
ん、
そうでしょ、
1日遅れてるんやと思ってたけど、あれ、
いや、それが正式
月曜日に来てたかな。
で、月曜日運のは多分ありやったんですよ、大阪。日曜日土曜日とかあるじゃないですか、土曜日にっていうとこありましたからね。
おかしいよね、
朝なんかね、もう朝早く9時とかから8時半やったかな、その駄菓子屋行ってもうお釣りなしにせんと時間かかるから、お釣りなし170円当時持って行って、もうなんか闇取引みたいなんで、無言でこうカウンターにこう小銭をバーンって押したら、おじいかおばあかが奥から一冊すって持ってくるみたいな。
もう明らかにあかんって、うん、あかんって分かってるやん、ドラッグ買うみたいな、
うん、そうそうそう
そう、ね、面白いよね、はい、でも私も周りであんな予約までしてる人って珍しかった気がするから、
うん、
なあ、
でもやっぱ本って手に入らないって分かると余計に欲しくなるっていうのがあって、集めたくなるよ ね、
うん、ね、そうそうそう、でも当時やっぱお小遣いもさ限られてるから、はい、うん、もうとにかく必死で集めんねんけど、うん、その新刊はまだいいんよ、だいたいもう何ヶ月後にこれの新刊出るなっていうのも計算してるから、うん、突然さこの漫画にハマって今から10冊集めなあかんとかさ、
うん、
ああいうのが結構ピンチで、
うん、
我慢せんとお小遣いないでと思うけど、もう次の発刊が読みたい、発刊が読みたい、発刊が読みたいみたいな感じで、無理くたなんかお手伝いして、はいはい、無理やりなんかもうよこせみたいな感じでさ、お金貯めて買いに行くとかの、なんとか友達同士でね、これ持ってる人おらんかってもう聞きまくったりとかして手に入れてましたけど、そんな私がこれも中学校か高校、中学校かな、ブックオフが隣町にできたのよ。
お、
初めての古本屋や、馬やん。
あ、そうなん。
うん、それは
そうか、
それは
個人商店も古本屋さん近くになかったんか。
ないないない。で、当然そのさっき言ってた本屋さんは新品物しか置かない普通の本屋さんなんで、うん、古本というものを手に取る機会がなくて、
もう古本屋さんが僕多分ファーストインパクトですよ。本、漫画初めて買いに行ったんは古本屋さんで、
うん、
タイトルも覚えても、ドラえもんと、
うん、
キャプテンと名探偵影マンっていうのは、うん、
変なこと覚えてるね。
それを買いましたね。
信じられない。え、その商店街の中にやっぱ古本屋さんもあったってこと？
商店街に入るまでのとこにありました。
へー、
いっぱい古本屋さんもあったんよ、
まあ、大阪はな、
うん、150円やったかな、やっぱ安いから。
そうなんです。
ただ古本屋さんに行くと歯抜けになってるんですよ、うん、
まあ、1から10まで揃ってるってことないわな。
そうそうそうそう、だから飛び飛びになっちゃうんでね、なかなかあれでした
けど。もう贅沢な、うん、私多分中学やったと思うんですけど、それはもう車で親に連れて行ってもらわないと行けない距離のところに古本屋さん、うん、ブックオフができて、
うん、
だもう当時安くてもやっぱりコミックスは360円、うん、80円とかだったやんか、
う
ん
う
ん、
400円とかな
ってたもん、ね、400円、うん、ぐらいでしょ。それが行ったら古いやつやったら 100円とかで手に入るわけ、うんうん、
はい、
もうそら最初の頃は毎週末のように頼んで、
うん、
ガッサーっとね10冊20冊買って読みましたね。あれ衝撃やった。馬屋はもう当たり前やってんね。
当たり前やね。
そんなんでさ、うん、正規の値段で買う気によくなったね。
あ、だから歯抜けやからこれはもう保存版でずっと置いときたいっていうのは新刊で買ったり、
うん、
そういう
当時からそんな使い分け
を、
そうそう、
色分け使い分けをしましたね。
で読んだら売れるやん、
そう
10円とかでも一応、もうそれも子供心に衝撃でさ、私はもう中いやもうほんま一時期ブックオフに入り浸っとったと思う。すごい革命やったで。
あれ前話しましたっけ、一回まあ大人近くなって二十歳前後の時古本屋のおっさんと喧嘩したことあるって言いましたっけ。
え、知らんかも。言ったっけ、
別の番組で言ったかな。
何喧嘩することあんの。
いや、もう一人ぐらいするしとか、うんうん、昔の漫画処分しようと思って、
うん、
ある本を古本屋にね、
うん、
持って行ったら、まあ甘い態度の良くないおっさんやってんけど、
うん、
その買い取り査定してた後に、
うん、
全部ほぼほぼゴミやなって言いやがって。
そらまああかんけどな。
お前じゃあゴミで商売してんねんな、こらって言って、おっさんと喧嘩して、 字切れて帰ったことありますけど、
怖い怖い、もうジャリンコチェアの世界ですからね。多分口調もそんな優しないよね。
いやいやいや、おじさんそんなゴミで商売してるのかいって言って
怖い、絶対いや、まあおっちゃんもあかんけどな、そんなゴミやなんて言ったらな、もう本も商品も作家のな、あの作品ですから古本とはいえ、で大人になって一人暮らし本当するじゃないですか、うん、で私もその近くの個人商店もなくなり、
うん、
でまあ私も都会へ出て行ったら、
うん、
今度駅の構内とかに本屋さんがあるのも、
はいはいはい、
すっごい結構助かって、
うん、
一時期私はね、あの梅田の阪急をよく使ってたんですけど、
あ
梅田の阪急、ね、うん、京都線使ってた3階あ2階やったか3階やったかに
あれですか、
ブックファーストかな、
ブックファーストじゃなくてあれじゃないですか、紀ノ国屋じゃないの、
いやいやそっちはもっとちっちゃいのがね、改札すぐのところにあったんですよ、
あったね、ブックファーストかな、
ブックファーストやと思う、紀ノ国屋はもっと大きくて梅田にバーンとあるんやけど、うんうん、そこの改札横にさっとあるのは本当に敷地も狭くて、
うん、
本当新刊とかベストセラーとか流行りのもんだけバーっと並べてんねんけど、
だから最先端やからトレンドを知るにはいいよな、
そうそうそう、だから
ちっちゃい分
今これ流行ってんのやとか、うん、もう直木賞とか取ったやつなんかバーンって並んだりとかさ、うん、だからそういうのを、あこの作家の新刊出てるやんとかいうのを、今までは子供の頃はおばちゃんの新刊表を見せてもらってたわけやん、
うん、
で次はそういう駅の構内のね、
うん、
本屋さん前通るだけでチェックできるから、
うん、
あれがすごい便利やって、そこでいちいち通るたびにチェックしては、あこれ読もうこれ読もうって自分の積んどくリストをね作ってたのも覚えてる。
僕でもね、本屋さん行ったら平積みとか、
うん、
もうこれが今流行ってますよ感が出してる、
うん、
ああいうコーナーよりも、
うん、
もう奥へ奥へ進んでいってね
ほう
で、まあ、文庫僕も好きなんで、
うんうんうん、
文庫よく読むんですけど、
うん、
あれこんなん知らんっていうので、でもあれこれちょっと読んでみたいっていうさ、ジャケ買いじゃないけどちょっと裏表紙見て、
はいはいはい、
ストーリーのさ一端が書かれてるじゃないですか。
それちょっとね、うん、馬屋にもこんな話もしようと思っててんけど、うん、本屋さんとはちょっと話ずれるけど、本当新しい本と出会うときに、
うん、
どこをどの順番で見て何で決めるか、今
何で決めるか、
ジャケットっていう話題も出たし、うんうん、ちょっとあらすじが分かる何かこう裏に、
はいはいはい、
文庫やって裏に書いてるやんな、うんうん、簡単な、うんうん、それを見るとかあったやんか、
はい、
順番としては そういう感じ、
パッと見、まあやっぱ目に行くのは文庫本コーナー行っても、
うん、
まあ目に入るのは平積みじゃないですか、
うん、もちろん
で平積みで、まあ、パーって見て、
はい、うん、
やっぱねイラストも僕にとっては重要で、好きな絵とか好きなタッチの絵で描かれてるやつとか、あとタイトル、
うんうん、あタイトル
は
やっぱりな、ね、私はどっちかってジャケットよりタイトルを重視するね。
だ、まあ、一時期京都とか描いてたら京都のミステリー本とか京都のなんか
食堂とか
そういうワードが散りばめられてると、まあ、手には取りますよね。
うん、
で裏表紙やっぱ見て、
うん、
あ全然俺の好みじゃないやと思ったら置くけど、
うん、甘い青春ラブストーリーとか書いてたら置きそうやね。
そんなんも、まあ、たまに読みますけど
読んかい、
僕オールジャンル OK 人間なんで
読むんかい、
はい、
うんうんうん、私は読まんよ。
だってこの間もさ、あの、
うん、テクストダイバーの
ゆうきさんとか
と、ゆうきさんといおりさん、
いおりさんと喋った時も、
うん、
恋愛物の文庫本喋りましたよ、
まあね、そうですね、読んでましたね、
相沢佐子の、はい、
その辺で決めます。
そうですね、だからジャンルが、
うん、
まあ、オールジャンルとは言いながらもやっぱり食堂とか、
うん、好みがね、
うん、日常のミステリーとか、
まあ、分かりやすいよね好みが、ね、
うんうんうん、そんなんですかね。やっぱ裏表紙めっちゃ一番大事でも、
うん、
裏表紙でこの魅力があるのが、
うん、作者とかは全然見ないの？
作者最初は見ますよ。そりゃ一番最初は、まあ、一番最初はあのとこ始まるじゃないですか。あいうえお順で並んでるとこやったら
作者のね、
そう浅田次郎とか、うん、伊坂幸太郎とか見て、
うん、
でバーって見て、まあ、道尾修介見て、
うんうんうん、
新刊出てないかなとか見て、でもねバーってランダムで見て中で、うん、なんかタイトルとかに引き付けられる。
お、私ね実はあんまり裏表紙は重要視してないんですよ。
あ、そうな
ん、うん、私は今の話で言うとジャケットのイラストよりももう断然タイトルが一番。
あ、
でそのまあジャケットが好みやったらあれやけど、あんまり想定とか絵は実は見てなくて、
うん、
タイトル見て面白そうの次はもうすぐ目次、 目次を見る。
もう俺ね、目次さえも見たくない。
あ、そう、
うん、
目次をチェックすんね。
目次さえも見たら最後の方のとかでストーリーちょっと分かってしまう時があるから、もうほんまの触りの裏表紙のあれにやっぱり凝縮されてるから、それぐらいでいいわな。
ほんで目次見て、
うん、
でパラパラっとして、
うん、
これパラパラっと読めるか読めやんかぐらいの感じでパラパラっと見て、う
ん、見えひん、中身絶対俺開けへん、
ま、私はその、うん、フォントと字の行間の空き具合とか、
うん、
余白の量をすごい見る。それでその時の気持ちね、
うん、
読みやすい本が読みたかったらやっぱり余白の多いのを、うん、あもうじゃあ買おうってなるし、
うん、
なんかもうちゃんと読みたい、もっときちっと読みたいっていうのに、
うん、
もう開業開業開業ばっかりの小説やと、
うん、
もうポッと置くみたいな感じで、なんかその開いた時のやっぱり感じすごい見る。
毎年ね、
はい、
夏になると文庫本フェアやるじゃないですか。
あ、あるある、新潮文庫とかね。
そうそうそうそうそう、集英社とか、
オレンジ 100% のやつがすごい好きだった。
で、あの新潮文庫は古典、
はい、
古典の有名な本とかをそのだけのオリジナルの想定でカバーでやるんですよ。
やる、うん、
それで買った深夜特急、
あ、そうなん、
あれオリジナルな、オリジナルというかその時だけの限定カバーなんですけど、
うん、
そういうのあればちょっと買ってまいりますね。
わかるわかる、
うん、
まあそんなわけでちょっと何をね、何で本を買うのを決めるか、前情報があるものはさとか、好きな作家とかだったらそんなにいろいろ気にせんでも買っちゃうけど、
うん、
全く前情報もなく初めてやった時に何で選ぶかって意外と人によって違うなと思ってて、
う
ん、うまやんどこ見てんねやろうと思ったんです。
例えばタイトルでパッて買ったんは、
うん、
バー追い分けやったかな。
いいですね、
うん、もうそれだけ裏表紙見たら、
うん、
ちょっとしたね、裏通りというかそこに小さいお店があって、昼はちょっとランチ食べられるようにして、うん、夜だけバーやってるみたいな、そこに転がり込んである人がみたいな、やったらもう買っちゃうよね、
うんうん、なるほどね。まあまあそんなわけで、
はい、
意外とそういうちっちゃい本屋っていうか、うん、その駅出た後の、
うん、
もうほんまに流行りしか置いてなさそうなちっちゃい本屋が案外大人になってからすごい便利で、あの、
はい、
難波にもあるんですよね、
はいはいはいはい、
地下街とかにもありがちや、
ああいうっすね、
ああいうのはついついっとこう通りがてらにいろいろチェックできるのも好きやって、でもそういうのも今減ってるでしょ。
あとね、僕最近気づいたんですけど、
うん、
最近ね本屋さんに行っても、
うん、
お腹ゆるくならない。
あ、なんで？
なんでやろな。
いや、私も今思い出したんやけど、そうそうそう、私ね一時期、
うん、
逆に私はちょっと便秘気味やったので、
はあ、
それを解消するために
あ、そう、
本屋さんにわざわざ行って、読みもせん難しそうなさ、高校生ぐらいの時、都会に出た時に大人が読みそうなああいう棚にわざわざ行ってクンクンって匂い嗅いでたよ。
匂いでなんのかな、あれ。でもね、だから僕はすぐ行きたくなるから、
うん、
トイレがある本屋さんしか行かなかったな。
あ
まず行って、
うん、
まず行ってトイレ行って落ち着いてもう一回っていうか、そっから本格的にちゃんと本を選ぶっていうのあったね。あれなんなんやね、
インクの匂いだか紙の匂いだかとかって聞いたことある。だから図書館でも同じ現象が起きるとかって聞いたことある、
うん、図書館はそんなないけどね。あとトイレとは全然関係ないけど、
はい、
今流行ってるというかもう昔から好きやったんですけど、
うん、
大きい本屋さんになるとあの文房具も併設されてるんですよね。だから文房具が僕好きなんで、
うんうんうん、結構文房具マニアなとこあるよね。
結構まだね文房具を使う仕事してるんで今だに、うんうん、
詳しいよな。
そうだから一服さんにね、よくボールペン、
そうです、
ボールペンとか、そうそうそう、このボールペン今一番書きやすいとか、
うん、
ようやってますけど、今ね、
そんなん全然知らん、
ね、今もだいたい僕飲んで
やってる、
やってるでしょ、
うん、
サラサドライとか、
そうそうそう、今サラサドライが好きですね、うん、
一時期万年筆とか書いてたけど
ね。え、うん、私はもうそんなんは全然知らんので、
うんうんうん、
でもそう、もともとあんまり文房具に多分興味がなくて、
うん、あ、そうなの、
多分ね、だ友達とかはやっぱ本好きは文房具好きに行きがちやからさ、
うん、行きがち、
文房具フェアとか何文房具店みたいなのを行ってはガッサーって買ってくる友達が何人かおるんですけど、
だって当時小学校の時で、
うん、
筆箱一つ取ってもさヒエラルキーがあって ほんまの箱みたいな筆箱から、
うん、
もうあの裏表でパッカンパッカン開くさ、いろんなとこにこう仕掛けがあるようなやつからさ、
あったあったあったあったあった、ペンがピッと飛び出してくるとかね、
そうそうそう
そう、ここに消しゴム収納すんねんでみたいな、
鉛筆削り一つ取っても全然違うし、うん、
ここにあるでとか言うね。
当時はね、文房具屋とともにあのファンシーショップっていう謎の、
はいはい、
お店があって、こう匂い付きの消しゴムとかね、
うん、私だからその頃やね、その頃にもはや入れられりゃ何でもいいんやなって、かければいいんやなみたいな
合理主義、
うん、感じになってしまって、うん、あんまりね、実はね、あ、素敵やなと思うけど、面白い、うん、面白いで終わっちゃうんで、あんまり多分文房具に興味ないんですけど、やっぱり横にあったよね、文房具と本屋さん、うん、大きい本屋さんって。
で一時期下火になってたんですけど、最近また再燃してきて、ノート一つ取ってもメモ一つ取ってもちょっとこだわるようになってきましたね。
やっぱその点本屋から来てるんからか、
はい、
お前別にロフトとかでそんなに文房具チェックしてなかったよね。してた？
まあチェックはしますよ。
してた？
うん、
あんまりそんな印象ないわ。
ロフトでもよく買いますけど、
うんうん、
こだわりますよ。
私はその文房具とかにも興味ないけど、
はい、
やっぱり若かりし頃、
うん、
漠然とこうブランド憧れで、
うん、
意味もなく丸善に行ったりしてたよ。
あ、丸善ね、丸善よく
京都丸善
未だに行きますけど、丸善
なんかこう本を買うためっていうよりか
は、
京都に引っ越した頃に、
はいはいはい、
私京都の丸善にいるんだわみたいな。
あ、僕もその生意気にあの万年筆な柿味とかちょっと食べさせてもらったりしましたね。
無駄にね、無駄にそんなことしてましたね。
このパーカーはいいねとかね。
そうだ、そういう意味でやっぱり今どんどん本屋さんが少なくなって行ってて、うん、本当に駅の中にある本屋さんとかも多分減ってるし、
うん、本を買ってさ、
はい、
そこの本屋さんのオリジナルの袋に入れてもらって
ブックカバーとかね、うん、
買えるのは至福やったけどね。
ガサッとね買ったり、結構その本当に何回か通ってこれだと思って選んでみたりとか、
うんうん、そうね、そう今考えたら今それがないわな。
そうなん、
宅配便でポンってポストに入ってだけやもんね、
うん、それはそれで便利やしいいんやけど、うん、なんていうかこう、うん、まあ、よく言われることだけど、やっぱ新しい本との出会いとか、
うん、
あの独特のな、買った時の帰り道のさ、
うん、
こう帰って読むんだっていう、あの幸せがさ、
特に僕は本を大事にする派なんで、あなたみたいに逆さに本棚並べたり
読めればいい
んです、お尻ポケットに突っ込んで、
うん、読めりゃいいんです
みたいなことしないから、
はい、
まあ、極端ではないよ、極端にその綺麗好きとかそんなんではないけど、
うん、
なるべくこう生前並べられたのが好きやから、
うん、
そんな感じで本とは付き合ってますけどね。
うーん、まあまあ、でも思い出に残る本屋さんといえばその喧嘩した本屋さんですか。
本屋にあるまじき、もう本屋やめろ言いましたからね。お前
もいや、お前あれやね、京都の本屋さんの思い出とか全然出てけへんことね。なんか古本とかさ、
京都はもう逆にめちゃくちゃほぼほぼ回ったな。
古本屋巡るだけでも楽しくなかった、
うん、
あの京大のあたりの古本屋さんとかさ、すっごい好きでさ、ブラブラブラブラ無駄に行ってたよ。
あの今でこそ、
うん、
あのベージュヴァンガードみたいなね、
うんうん、
ああいうなんていうんですか、おしゃれで、
うん、
こじゃれた感じのグッズとか売ってる本屋さんも増えましたけど、
うんうんうん、
当時あんまなくて、
うん、
一乗寺の方のね、
うん、あー、崖書房とかな、
崖書房とか
ちょっとその話もしたいな。
何このサブカル集満載の本に出会った、
はい、
一服さんがね好きなあの何です
恋と童貞ですね。いや、ちょっと言うていいですか。あの崖書房っていうな、今多分名前を変わって移転もしてるんですけど、うんうん、すっすごいサブカルの本が置いてある本屋さんが京都にあって、
うん、
同人誌をすごい置いてるんですよ。
そうですね、
だから一般の出版社を噛んでない好きなね、うん、自分たちで好きな本を、
京都やから大学が多いから学生がね、
そうそうそうそう、
出版したような
でね、ファーッと見てて、うん、パッと見たのが恋と童貞ボリューム1って言ってその特集、
はいはいはい、
もう薄いね雑誌っぽい本なんですけど、はいはいはい、特集童貞が恋文について考察するみたいなんと、うん、あとねボリューム2がね、
うん、
こ
う
ピー入れますね、
うん、
やーと童貞の対談
最高やな、
めちゃくちゃおもろない、
あの月とすっぽんっていうのはこのことを言うんでしょうね。
で、うん、短歌とかね、
あ、いいですね、
川柳か、
こじらせてる、
そうそうそう、こじらせ道川柳とか、いやもう最高やな、このセンスと思って、
そういうねセンスの塊みたいなのがいっぱいあって、今置いてます。あともう一件何でしたっけ、一条寺のもうちょっと有名な
軽文社かな、
軽文社、ね、
あれは文房具メインやった気がしてるけど、うん、
軽文社もよく行きましたね、うん、京都ってやっぱりね古本屋も当時いっぱいあって、
うん、でなんか店の前にほんまにボロボロの一冊も50円とかで持ってけ泥棒みたいな本、
はいはい、 いやあれが意外と掘り出しあるんですよ、
あるんですよ、うん、で私は本当にうまやんが呆れるほど汚くても平気な人なんで、うん、もうああいうところに掘り出しもん見つけるともうむちゃくちゃテンション上がるよね、
上がる上がる、
わってなって、
でやっぱりねそのバーで店先に置かれてるようで50円とか言ってるもんやから、
うん、
まあね綺麗ではないですよ、そんな
もうカバーもな取れてるとか、
それをパッて買ってそのまま、うん、その周りのね中華料理屋とか、
うん、
喫茶店入って読むとかね、
うん、
最高やったです
な。いやいいよね、あの古本市みたいなのもよく行きましたよね、京都はちょこちょこ今もあんのかな、100
万ベンチ40のね、
そうそうそうそうそうそう、なんていうかな、やっぱ本も好みがあるから、うん、そこに並んでる本全部が自分の好みじゃないし、うん、当然全部読めやんねんけど、
うん、
もうただそのこのたくさんの本の無限の可能性の中で自分が好きな本を探すっていう、
うん、
その時間がもう最高に楽しかったよね、
うん、
あの大型書店行ってもやっぱり同じように思う、
はいはい、僕はねあの、
うん、
京都でやっぱ京都検定一級通ったんでね、
大きな声で言っておきましょう、
前も言いましたけどあの陽明文庫をね特別に、
はい、はいはいはい、
なんか仁和寺の奥ね入らせてもらって、うん、定価の見ましたよ、
すごいよね、
やっぱ昔から本好きだよなと思った日本人、
あーまあそうね、
だけ残ってるっていうことはね、
うん、文字が書けるというのもすごいことやな、うん、
でもあれやね、昔々の文庫本と今の文庫本を同じタイトルでも字の大きさが違うから、
うん、そうそうそう、やっぱり
よう昔こんな細かいの読めてたなと思うけど、
なあ、うん、もうなんか虫眼鏡みたいなやつあるよね
あるあるある、
やっぱりちょっとこれも息ってさ、
うん、
古い本を読んでたこともあったんですけど、やっぱりね読みやすいのは今風の想定の方が読みやすいです、
あの昔のよく一服さんね田辺聖子とか読んでますけども、はいはい、文庫本の色がねもう飴色みたいな色になってるやつ、
うんうんうん、でもしょうがないんですよ、はい、もう想定変わってないやつあるからね、ほんで古本とかで買うと古っぽくなるし、あとねもう一個そうやって時代が下ってきて、
うん、
いよいよ最近はさ本屋さんとコーヒーショップが合体してますやないですか、
であれやね本買わずにちょっと試し読みみたいな、
ね、
椅子を置いてくれてるとこあるよね、
いやそこですよ、
うん、
もういよいよ時代が来るんだって最新、
うん、
もうね
まあだいぶ古いけどねそれも
だ
いぶ前からあるけど、
うもうねその辺から私はやっぱちょっと本屋と馴染みをなくしていまして、
うん、
あれさほんまに買ってない本持って読んでいいの、
うん、
コーヒー飲みながら、
コーヒー飲みながらの店は俺はよく知らんけど、
そのねルールをね、
うん、
ちゃんとしてほしいんよ、怖いんよ、
まあ、
あれどういうルールになってんの、
熟道とかやったら椅子がポンって置いてあって、
うん、
そこで読めるっていうのはありましたよ、
図書館スタイルやね、本棚の横に椅子ある、
そうそう、まあ買えへんけどみたいな、買えへんけどちょっと参考にっていうのはよく読んでましたね、
さすがにね、
うん、
私も常識人やから、
僕でも基本立ち読み嫌いなんですよ、立ち読みすんのが古本屋であれ本屋さんであれ立ち読みしてんのは、
うん、
もう自分の中ではないんですよ、もう
パラパラはいいよね、
パラパラもしたくない、もう裏表紙のめ、
ね、
のみ、
私はパラパラは許せる、
パラパラも俺は許せないんであんまり
ね、うまい立ち読みに厳しいよね、私はまあまあよっけてくれりゃまあええかと、うん、まあがっつり一冊二冊と読んでんのはどうかと思うよ、あの
立ち読みしたやつでどけへんやつとかもう引きずり倒そうかなと思う
どけへんのはよくないし、あともうそこからもう動かんと全巻読んどるやんみたいなのはちょっとどうかと思うけど、うん、ちょっとパラパラっと中見てね、あもう一回こっちもちょっとチェックしてはいいんやけど、
その点座って読めるとこは、
うん、
読んでたね、
うん、
立ち読みはせんけど、ま、座っては読んでたね、なぜか、
う
ん、
まあまあそれはいいよ、
うん、
もう問題はさコーヒー併設のところ、用
したらどうすんねやろ、
それよ怖ない、
怖いよな、
みんなどうしてんねやろと思って、
わかんない、
私はもう自分のことをそこは信じられへんから、
うん、
まあ、私もね
が札ですからね。
そうそうそう、さっきも言ったみたいパラパラ立ち読みもパラパラやったらっていうぐらいで、やっぱり買ってない本をいくら許されててもさ、うん、がっつり読もうとは思ってないけど、うん、パラパラでさトンパシャあーみたいなことあったらさ、
まあ買わなあかんよねそれは。
まあね、でもやっぱ怖いわな。
でもそのいいのかな、コーヒーとか、うん、そのお茶菓子をさつまんだ指でそのページとかめくられんのは嫌やで。
そやろ、うん、あれだからさ明確なルールってどこどっか書いてんの。
いや書いてない。
あれだから怖くて結局ね帰ってそういう本屋さんを利用してないの。ルール分からんのよ、うん、どの立ち位置で本を見てればいいのか分からん、うん、だから座るとこあるんやったらあんまり立ってさ選んでんのも良くないんかなとか、
うん、
なんかもういろいろ考えすぎて、もうこじゃれたのね最新型のねあのスタイルの本屋よういかんねん。
なんかたまにあの本屋でも座り込んで読んでる子供とか思うな。
うん、うん、まあまあまあ読んでゆっくり、特にガイドブックとかさやっぱゆっくり選びたい分野もあるのよね。あ
確かにね、
あの昔の言うと過去問とかそういう問題集計とか雑誌とか小説はいいよ。
そうだな、ちょっと見比べたいっていうのはあるわな、
やっぱりね、そんなね、うん、結構やっぱこの一冊に書けますよっていう時あるやん。
そうやね、問題集とかはその相性めっちゃあるからね、同じ科目でも。
特に大学の時の英語の本とかさ、
うん、
これのリスニングはどないなってんのとか、うん、下手したらいっぱい見やんとあかんとこいっぱいあるやん。だから
それはちょっと見比べるな、
ね、だからそこはもうほんと避けてさえくれりゃええんじゃないかってわかるやんね、気持ちね、うん、と思うんやけど
本やね。
いやあのコーヒースタイルの本屋さんのちょっと利用の仕方を教えてほしいですね。スッとねスマートに利用したいんですけど。
あと本屋さんではないけどフラッと入った喫茶店に自分好みの本があった時、うん、テンション上がる。
あ
雑誌とか
私未だにあの北陸、今年の初めに行った北陸の雪に埋もれた駅前の喫茶店の古い漫画いっぱい置いてる本の中にヴィンランドサガがあった時のテンションもあれでものすごい、あの時ちょっと体調も悪くてボロボロやったんですけどすっごい元気になりましたからね。出会えたってなるよね。うん、あとねいつも通ってる接骨院にワンピースが置いてあって、
うん、
私が持ってない缶が置いてあんねんけど、うん、あそこすっごい先生が気使って、うん、絶対待たせへんようにしてくれるから、うんうん、一冊も読めないんよ。もうちょっと30分ぐらい、
ま、逆にもうそこで読んでる人おらへんから先生に借りたらええやん。
いやまあそうやけどそんな、うん、いやもうなんかいつもさ手に取って3ページぐらいで読まれんねん。
わかる。でも接骨院もなんか面白い本がいっぱいある。
あそこな、うん、
くすぐるくすぐるくすぐる本がいっぱいある、ね、
私ちょっと三浦純みたいに今後集めようかな、うん、そういう
あ
いいんみんなの本棚写真で喫茶店とか
石津潰して図書室にしてるじゃないですか、はい、今我が家では、
うんうん、
もうちょっとね本棚も増やせるスペースがあるんで、そのスペースにちょっとなんでサブカル
サブカル本を集めてみる、
サブカルコーナーを集めてみますか
ねえ、
ねえ、う
ん、そんなんもいいですね、
はい、まあそんなとこ で、
いいですか、はい、まあまあちょっと脱線も多かったんですけど、はい、
本屋にまつわる
お話、
お話でした。
はい、ありがとうございました。
グッズショップマッシュルーム、オリジナル T シャツなどのグッズを展開中、 mahshroom.net
マッシュルーム。
イエーイイエーイ。
東雲印のビーフンスープレックス、めまい、肩こり、二日酔い、栄養失調から人事不正まで聞けばたちまちどうでもよくなる、東雲印のビーフンスープレックス。
東雲
ビーフンスープレックス。
はい、エンディングです。
はい、
本屋とか本にまつわるお話はまた尽きないですけども、
うん、そうですね、なんか図書館の話とかも思いついたし、うん、いろいろまだまだ喋れそうですね。
そうですね、うん、ということで
今回は、
うん、 本にまつわるお話ということでしたが、
やっぱりでも個人商店の本屋さんまた増えてほしいな。
そうですね、まあ結構ね個性豊かな本屋さんもちらほらはあるんで、
あと恋と童貞読みたいなっていう人一服まです
ごい
です、ね、一押しです、
はい、
うん、
ということでやいやいラジオではお便りを募集しております。
はい、
やいやいラジオ @gmail.com、
はい、
X の方はハッシュタグをつけてカタカナでやいラジでお願いします。
はい、
そして古民家の DIY の進捗状況は一服さんノートをつけておりますので、そちらもよかったらご覧ください。
よろしくお願いします。
それではまた、さよなら。
ありがとうございました。